皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本を作ってきたリーダーシップです。もう前から何度もお話申し上げましてるよ、申し上げているように、日本という国の形はですね、まあ、民の国なんですね。とにかくこう民がたくさんいまして、いろんな民がいるんですよ。一番初めはまあ縄文人ということかもしれませんね。日本で一番縄文の雰囲気が残っているのは沖縄本島なんじゃないんでしょうかね。縄文人らしい雰囲気残ってるのは沖縄本島で、で、沖縄本島の方たちってのは結構移民が多いんですよね。日本で一番移民の比率の多い県かもしれませんね。ですから縄文人の人たちが、実は環太平洋の各地に渡って活躍してたっていうのは、あれ本当なんだと思うんですね。南米の方からですね、縄文の遺跡、化石らしいものが、化石じゃないですね、土器のかけららしいものが出てきたとか、縄文人と同じ遺伝子が、北米南米大陸で見つかったという話がありますけども、まあ、沖縄の人たちがああやってあちこち移民してるのを見るとですね、やっぱり縄文人というのは結構たくましくてですね、環太平洋一帯に渡ってたってこともそうなんじゃないかなというふうにも思うんですね。で、そういう現日本人の世界があって、で、そこにいろんな人たちが、まあ、入ってくるわけですよ。まあ、元は日本だったんでしょうね。やっぱり全部元は日本だったんでしょうけども、そこから世界中に散らばってったわけですね。縄文時代を通じて、あるいはその前の石器時代からもしれませんが、とにかくどんどん世界中に散らばって、世界中で活躍するわけです。古代ユダヤ人なんかもそうでしょうね。まあ、向こうで活躍してて、で、ある時日本に戻ってくるわけですね。で、そうやってなんかその海外で得た知識、経験というものを活かしながら、またこの日本の上で神社を作ったり、新しい産業を起こしたり、まあ、新しい王朝を作ったりしてですね、どんどん国を作っていくわけです。で、日本の歴史というのは本当に山あり谷ありなんですね。ね、この間まで昭和の絶頂期の経済があって、今大変に落ち込んできましたけども、ああ、もう日本も終わりかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ日本の歴史はとにかく山あり谷ありなんですよ。もう空前絶後のですね、大繁栄のそのすぐ後にですね、とんでもない奈落の底が待ってるとかですね、京都の街もこんなに素晴らしい都があるのかと思えば、もう餓死者がですね、もうその辺に転がってるような時代が来るとかですね。まあいや、結構山あり谷ありで、それは決していいことではないんですけども、まあ、そんなもんなんですから、落ち込んだままそれで終わりってこともないんですね。また元に戻っていくんです。ですから、その、君がにありますでしょ？さざれ石って話ですね。あれまさに日本の象徴ですよね。小さな石や岩が、かけらがですね、日本は石灰岩が多いですから、石灰岩が溶けて、その天然コンクリートになって、それで固まっていくわけですよね。一つの岩になっていくわけですよ。だからそれは言ってみれば、いろんな人たちが、いいことも悪いことを含めていろいろ活躍した。それが全部ですね、これ一つに固まっていくわけですね。固まってって、で、大きなこの岩になっていく。それは言ってみれば、一人の人が活躍したっていうよりも、その中にある民族だとか地域だとか、そして日本全体が一つの生命体となって活躍していった証なんですよね。なんかこう、一人一人バラバラできているようでいながら、いや、このなんか民族の血を受け継いでるとか、地域の血を受け継いでるとか、産業の血を受け継いでるとか、あるいは日本全体の血を受け継いでるとか、なんかそういう思いがあって、こう一つにクッとまとまってくるわけですよね。このまとまりの力っていうのが、この一つ日本の面白いところでありまして、これがずっと連綿と続いているわけであります。で、これがその、まさにこの、さざれ石ですよね。だんだんこの小さな岩が固まっていって、さざれ石になっていって、さざれ石がどんどん発展していってですね、そのうち苔が生えてくると。京都に元伊勢っていうとこありますよね。皇太神宮っていうんですか。あそこにその、苔の生えたさざれ石置いてあるんですよね。あ、こんなもんですよって置いたんですけども。まあ、その言わんとするところは非常に明らかでありまして、だから日本というのはとにかく長い歴史の中で、いいも悪いも含めていろんな人たちが、お互いにみんなですね、協力し、時には反発し合いながらも、 こうなんかチームを作ってこの国を盛り上げてきたんですね。その動きは昔も今も全然変わってないんですね。だから今この状況で言うならば、幕末から始まりました開国ですね。これが大体まあこの20世紀いっぱいで10年先延びまして、まあ2011年の、まあ原発事故ぐらいまでで大体こう終了だと見ていいと思うんですね。でこの辺までで一段落いたしまして、まあその間にいいことも悪いこともたくさんあって、いろんな人たちがこの150年間活躍をして、いろんな、工業製品もでき、農業製品もでき、そして衣食住が固まってきた、整ってきた、高層ビルもできた、新幹線もできた、その一方で観光立国も起きたり、新しい農業も起きたと、これ全部が一つ一つの石なんですね。小さな石で、これが着実にですね、日本のこの石灰岩、天然コンクリートで、一つの岩となってこう固まってきてるわけですよ。でしかもそれがどうでしょうかね、明治時代や大正の半ばぐらいまではもうだんだん苔が生えた世界になってきていて、もうなんか古いものがねもうそこに溜まってきていて、でかといってそれを全部壊すんじゃないんですね。そのいらないものはそこで吐き出して、新しいものをさらに発展させていくと、吐き出すってのは忘れていくって言った方が正しいんでしょうかね。いらないものはこう忘れていくんですね。忘れ去っていきまして。で、新しいものだけは残っていく。我が国にはこの地震を含めて天災がありますから、忘れていくのにですね、こうなんか、都合の悪いことないんですよね。ほっとくとみんななくなっちゃいますからね、地震とか天災で。まあ、だからこれ残したいと思うものしかなかなか残らないんですよね。まあ、そうやって、このさざれ石は依然としてまだ大きくなってきている時だということですね。ですから日本の歴史はここで終わることもないし、まだ続いていくわけですね。どう続けるかっていうことがすごく大事になってくるわけです。次のさざれ石、次の言ってみればさざれ石に入る石はどんな石なんだろうか、どっから持っていくんだろうか、どうやって持っていくんだろうか、これを考えないといけないという状況になってるわけですね。で、それはそんなに難しいことでもなくて、やはり前の時代の反省からスタートするわけですから、強度に中央集権化してしまったんですから、それは元に戻さなければいけないし、日本は民政自治の国ですからね。で、衣食住もですね、基本的にはその地域ごとにやるの基本なんですね。各地域地域で農業を振興するわけですね。第一次産業を振興するわけです。この第一次産業を振興して、その上に二次産業、三次産業を乗っけていけばいいわけであります。さらにこのお宮を大事にするんですね。とにかく昔から伝わっているその地域、あるいはその、産業を大事にするってことですね。この2、30年で皆さんもよく分かったと思いますが、根なし草やってるとちっとも物事が成長しないってことをお分かりいただけますでしょう。2年に一遍ですね、仕事の内容が変わってみたりね、あるいはなんてやってた仕事も、まあ、2、3年で続か、2、3年しか続かなかったったらですね、何にも形にならないのお気づきでしょう。あるいはあっちに儲かる仕事がある、こっちに儲かる仕事がある、こっちに面白い技術があるんだなって言ってですね、それみんなね、目移りしてやってたってですね、10年経ったら何にも残ってないことにお気づきだと思うんですよね。やはり、その物事を成功させようと思ったら、一生懸命、ね、後の鎌倉時代から出てくる一生懸命っていうような考え方はすごく重要で、連綿と伝わっている土地、連綿と伝わっている技術、製品、こういうものをしっかり受け継いでやっていったときに、偉大な力が生まれてくるんですよね。応用も何もですね、その一番元の能力がちゃんと備わってなければ何もできないじゃないですか。だからこれはね、血統とは別なんですよ。血統っていうのは、親やね、それは祖父母が何をやってたか、どこに住んだかですから、まあこれはこれで大事ですけども、祖先を大事にするってことで、仕事とかその住む地域を大事にするのとは違うんですね。だから日本建てなんです、日本の場合は。何度も言いますが、祖先の崇拝と、それから仕事とか土地をですね、大事にする、お宮の崇拝と日本建てで、伊勢神宮というのはこの後者の方の中心です。日本人すべての氏神とも言われますけども、要するに日本の土地、それはその人、産業その他をですね、ずっと昔から育ってきた人たち、すべてをですね、やっぱ神として、ああやって、祀ってるわけですね。ですからそこにあるのは明確な歴史意識ですね。歴史意識というのは、その、 時間の始まりも終わりもない世界ですね。時間を共有するっていう世界ですから、まあそこに過去も未来も一つ場所にあるという感覚が大事でありまして、まあそういう感覚を持ってその土地の中で生きていくってことですね。まあこうやって今その世界中グローバリゼーションが破綻してしまいまして、そのシステムが壊れてしまいましたから、いやごなく世界はやっぱりそのローカルになってきますね。世界中面白いもの探しもなかなかないし、なんかやりたいからゴールドマン投資してよったってゴールドマンはそんな力もないし、じゃあもっとなんか大きい工場を作ろうとか言ったってですね、規制がねアンチビジネスになってきますから、そんな人を酷使するようなビジネスをね後押しするような政治はないから、だからこの20年やったようなですね激しいその投資ブームを続けること、国境を越えたなんか経済的投資を拡大させることは極めて困難ですよね。とその地域ごとにやっていくことになりますから、そうなったらやっぱりその地域なんとかするしかないんですね。他に行き場がないわけです、みんな。そうするとやっぱりどの国でも第一次産業の復興から始めるしかないんですよ。もう中東だってなんだってですね、その土地で衣食住をですね、きっちり確立させることなしにはですね、難民が住み続けることはできないし、難民がね、発生するのを止めることはできないし、で、その地域でですね、安心した未来を作ることもできないわけですね。だからこう、世界はまさに今、このお宮、社食が失われた状況なんですね。もう完全にどこでも自由だって言ってますから、まあそういうなんかこう、鍋をね、こう全体かけ回すような作業がこの30年ぐらい行われたんだけど、なんかあっという間にこう混ざり合っちゃいましたんで、まあこの辺で皆さんそれぞれですね、自分の住み場所を決めてですね、そこで何とかするということになってきますから、やっぱり、第一産業でしょうね。一番大切なのは、そこから復興していかなきゃいけないということになっていきますね。で、その地域ごとにそれぞれ事情も違いますので、やっぱり技術とか言ったってその地域ごとにありますから、まあ考えようによっては非常にビジネスチャンスは大きいんだと思うんですね。世界で一つのマーケットしかなかったら、もうなんか最後は値段の競争ですから非常に不毛な戦いになるんですが、極めてそのバラエティに富んだお客さんが世界中にいて、しかもそれは大体、多品種少量だってことになると、これむしろ中堅規模以下のですね、事業者にチャンスが回ってきますね。あるいは職人技を持った人にチャンスが回ってきますから、それはやっぱり、21世紀らしい社会を作る前提として大変結構なことだと思うんですね。まあ、だからあとは、自分がその関与する地域を早く皆さん決めた方がいいですね。今お住まいのところでもいいし、どこでもやっぱり自分がどこでその能力を発揮していくのか、まあ、決めた方がいいと思いますね。東京も地元としての東京と単に通うだけの東京と二つの東京ありますからね。まあ地元としての東京ってのはまあそれはそれでいいんですが、ただ単に通勤してるだけの東京っていうのは、これはなかなかね、転勤なりゃそれでおしまいでありますから、なかなかそれ根付くことができないんで、まあ自分が身につけた能力をどこで発揮するか、その場所をそろそろ決めないといけないと思いますね。それから日本人は大変ですね、現実的な国民なんです。これもすごく大事なことで、観念論は通用しないんです。結局まあある方が言っておられましたけどもね、昭和40年代に学園紛争ありますね。あそこはやはり観念的左翼が最後出てきて、まあもちろん最初はみんな騒ぎ出すんですが、最後は観念的左翼が出てきて、これが怪奇化になって、おかしなことになっていくわけですよ。で、今、安倍政権なんか出てきてるのは観念的右翼ですよね。現実を見ることができないんですね。現実を目の前に示しても、理解不能なんですね。あの人たちは。だからかつての、新左翼なんかの観念的左翼と同じように今観念的右翼なんですね。こういう人たちは全然日本は相手にされないんですよね。なんかこの空理空論を言いながらですね、それで満足する国民も中にはいるのかもしれませんが、世界を見るとですね、日本人は全然違うんですね。日本人は非常に現実的な国民ですから、現実からスタートしないものは全部ダメなんですね、我が国は。で、例えば政府の運営考えましてもね、昔中世の時代は、もう鎌倉時代もそうですが、ずっとその禅宗の坊さんが、学者みたいな人として、この政府を支えるわけですよ。室町幕府もそうですね。義満の時代なんか禅宗の坊さんが、まあ、たくさん入ってきて、まあ、実は政府と一体になって運営していきますね。 でも結局やっぱり禅宗の坊さんたちの話聞いてても、日本の統治はうまくいかなかったんですね。で、応仁の乱が起きて、自主的に、室町幕府は解体されてしまいますが、その後出てくる戦国大名っていうのは、あまりこういう禅宗の坊さんたちを大事にしてるっていうわけでもないんですね。もちろんその皆さん帰依していますけども、ただその政府の運営にこの坊さんの話を聞いてですね、坊さんを学者に使ってっていうの話はあんまり聞かないんですね。やっぱりこの政府の運営においては、戦国大名自らがですね、自分で考えてやってて、この、まあ、政府の運営の補佐役としての、その、禅宗の坊さんの役割っていうのは、そんな大きくないと思うんですよね。で、これが、実は戦国大名が成功した秘訣なんじゃないかというのをですね、権藤政教が言ってましてですね、ああ、なるほど、そうかもしれないと。まあ、思う部分もありますけども、まあ、とにかく今の日本を見たってですね、この、一番悪しきものが御用学者ですよね。もう原発の御用学者からですね、増税の御用学者からね、ろくなやつは来ないですよね。なんで原子力のですね、いろんな規制がですね、古色騒然としてるかについて、あれは、誰でしたかね、今回のその政府事故調の、ヒアリング録の中に入ってましたけども、原子力安全委員会の委員ってですね、もう20年ぐらいやってるんですね。だから自分が若い頃決めたものを後で直すことができないって言うんですよね。ふざけた話ですよね。それただ単にですね、その学者のですね、メンツのためだけにですね、世の中に危険が はびこる、あるいは新しい知見をですね、入れることができない。ただ単にその御用学者のメンツのためなんですよね。まあ、なんて言いますかね。御用学者なんて来るのは大体ろくな学者じゃありませんから、まともな学者はあの政府なんか近づきませんから。まあですから、ああいう類はですね、もう全部一掃しなきゃいけませんよね。江戸時代は、ご承知の通り、朝廷の中にですね、お坊さんがいたわけですね。仏教の時代でございますから。で、明治になってですね、お坊さんは排除したわけですけども、まあ、やっぱり今、この変なですね、学者だけは、次どんなですね、誰が政府運営するかわかりませんしね、まあ、公務員が3分の1になると思いますから、まあそうなったのことを考えても、御用学者だけはですね、呼んじゃいけませんわね。御用学者呼ぶとですね、この御用学者が役人どもと結託してろくなことをしないわけですね。まあこれだけは教訓としてですね、よく残しておかなきゃいけないと思いますよ。ということはやっぱり政治は政治家がやんなきゃいけないんですね。もう中央の方はだからまあね、どうもならんでしょうから、まあ地域ごとですね。地域ごとに政治家が政治をやるわけですね。で、学者なり民間人はそれぞれ自分たち一生懸命やっていけばいいわけで、で、みんながですね、やっぱり横のリーダーシップで繋がってればいいわけですね。従属的な、なんかその御用学者みたいな関係ではなくて、対等の横のリーダーシップで繋がっていけばいいわけですから、まあそんな風に運営することが大事でしょう。それからやはりその、天皇っていうのはですね、ご承知の通り昔は、スメラミコトというわけですね。神武天皇以前からスメラミコトという名前で存在するわけです。で、まあこのスメラミコトがスメル族、スメル族と言って、これがシュメールだと言ってるね、人もいるわけですけども、まあそれはよくわかりませんけども、まあいずれにしろこの日本という国は不思議な国で、天と通じてるんですね。天と通じてるっていう部分が、やっぱりその国を誤らせない非常に重要な秘訣になっていて、で、この民とこのスメラミコトが繋がってるんです。で、何度も言いますか、政府と天皇が繋がってるっていうのは、これは明治時代のですね、誠のインチキなんですね。天皇、スメラミコトはね、民と繋がってるんです。ですから、この、民とスメラミコトが繋がりながらですね、その時々で政府を作って、その時々の仕事をやっていくっていうのが日本の姿なんですね。そうすると大体、まあちゃんと収まっていくということになりますから、まあ、明治以降の国の形は相当大きく変えなければならないと思いますね。さらにこの日本の場合は、あんまりその細かいことをですね、法律なんかで決める国ではなくて、むしろ日本は慣習法の国ですよね。お定め書きみたいなもの、あるいは、例えば大法律令みたいなものはずっと昔からあるわけで、大法律令だってですね、あれ制定して、古代に制定するんですが、亡くなるのはあれ明治維新の時ですよね。明治維新の時も大法律令って続いてるんですね。まあ、だからなんかこう文章を書いてあってもあんま関係ないとかあるんですよね。まあ、非常に現実的な国民でございますので、まあ、そういうことを考えると、まあ、改めて世界の情勢が一旦落ち着く状況の中で、まあ、中央はそれ雑屈しちゃってるんでしょうから、地域ごとに立て直していかなきゃいけないんでね。まあ、とりあえず、どこの地域で頑張るか、今皆さん決めた方がいいと思いますよ。 そろそろですね、自分が頑張る場所はやっぱりよく決めた方がいいと思いますね。あとやっぱり自分のね、その能力がある程度あるという方は、どの能力を持って世の中の役に立つか、この部分はもうはっきりと自分で決めた方がいいと思うんですね。自分の役に立つ柱の部分ですね。で、これがまだの方は、やっぱどっか弟子入りした方がいいと思いますよ。ちゃんと弟子入りしてですね、学んどかないと、ね、黙って座ってるだけでは能力身につかないんじゃないかと思うんですね。まあそうやってこのところを、まあ、乗り越えながら未来を作っていくという、そんな形じゃないでしょうかね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。日本を作ってきたリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。